気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビューザカップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
コカ・コーラ、ごめんね、今日はメッツの特保コーラを飲んでます、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、特保のお茶を飲んだことあるけど苦くて断念しました、ノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
なんか特保って最初出た時に
な
んか
お茶、ね、カテキンとかなんかそんなやつでしょ。
そう飲んだら結構苦くって、これ無理だなと思って、まあ、いくら体に良さそうな感じでもこれは無理だと思ってやめました。
今日はね、今日の収録はなんと、
はい、
キリンレッツのコーラにちょっと浮気をしてしまいました
いつもコカ・コーラ大好きのラーメンさんだけど、
なんでかというと、
はい、
もうこれ収録してるのはもう今12月の中頃ですよね、
はい、
もう忘年会連打なんですよ
まあそうなる
でしょう、ね、ラメさん実はお酒飲めない人、そんなに飲めない人なんですよ、
はい、
ファジーネーブル2杯で地球が回る人なので、
はい、いつもは忘年会とかに行くと何飲むんですか。
コカ・コーラです、
はい、じゃあコカ・コーラの量も増えるわけ
ですね。増えるんです。だから飲むでしょ。だから最近飲む量が増えてるから、はい、でちょっとこれは控えないかんなと
控えて特保コーラですか。
そう、特保コーラ
控えて
脂肪の吸収を抑え排出を増加させる、カロリーゼロいやコカ・コーラゼロでもよかったんだけど、こっちはだから油の吸収を抑えとか書いてあるから、ちょっとそれにやられましたね。
うん、そうですか、
うん、これコンビニ行くとだってこれが一番ほら手に取りやすいところに今並んでるじゃん。か
やられちゃってますね。
やられてますね。
でもその特保のそれって、まあ、特にそのコーラですけど、まあ、飲んだからってなんか直ちに体にいい反応が出るとかそういうのではないです
よね。そういうのじゃないですよ。ただあ何ちょっとでもなんかアシストみたいな感じ。
そうか、そういうところにうまくつけ込まれて、
そう
マーケティングがハマり込んでるわけですね。
そうそうそう、もうまんまと騙されてるのがラーメンさんみたいな。
もうコーラ飲むなよって話ですけどね。
いやでもコーラでもコーラってもともと薬だったって知ってます
か。知らない。そうなの。
なんか薬だったらしいですよ昔。
本当にコカインが入ってたんですかね昔は。コカの葉っぱが。
あ、どうなんだろう。
だからコカコーラって言うんじゃないですか。
だからやみつきになる。
やみつきあのなんだっけ、あのアンデスの方とか行くと、高いところに住んでるじゃないですか、そのコカの葉っぱをこう噛みながら、あの気分を盛り上げて、ね、元気に行動するみたいな話聞いたことない。
ない、
ほら ベトナムに行くとあのミントみたいな葉っぱを食べるじゃん。サムシャムシャ、あの山の高いところに住んでる人はそういう葉っぱ食べて、それがコカの葉っぱだと思うんですけど、でそれがなんか元になってる。
リポビタンデーみたいなもん。
いや、リポビタンデーかどうかは知らないけど、
肉体疲労時の栄養補給に
シャキン
にシャキン、ほら元気になるでしょあれ飲むと、半日は、
はい、
だからそんな感じでそれを食べると、あ、噛むと、コカの葉を噛むとその現地の人はちょっとテンション高くなって、よし午後も仕事するぞみたいな。
あ、まあでもコカの葉は多分そういうなんか肺になるなんか入ってるんですよ。
あ、
でリポビタンデーは、あの非常に高い糖分とカフェインが入ってる。
タウリン
、2000mg、 1000mg
分かんない、
1g って書けよって話です
よ、ね、あ、まあ、そうですね。
そう
本当に、
まあでもそんなわけで、
はい、
そんなわけでというか、そんなわけとは全然話が違うんですけど、この間の中国のまで行ってきました。
あ、また行ったんですか。
また行ったんですよ、
うん、
あの友達がパーティーやるぞって言ったんで、それにうまいこと組み込んで行ってきました、
中国。
中国で
のどこ
ですか。広州。広州と言ってもらえ
ます
よ。
あ、サッカー強いとこ。
あ、あのその広州じゃなくて、
あ、違う、
広い広州じゃなくて、あの杭、 木の杭
の、はいはい、
杭州のあの工事ですね。
ちょっとどの辺なんですか。
上海の、まあ、隣ですよ、ほぼ。
ほう、じゃあ都会ってことですか。
すごい都会ですよ。そこに行って、友達に会ってきて、でビジネスの話をしてきて、
うん、
帰ってきたんですけど、
うん、
行ったその日にパーティーをやるぞって言われて。
どんなパーティーなの、中国のパーティーって。
とにかくやつはお金持ちなんですよ。フェラーリ乗ってやがるお金持ちなんで、でそいつがパーティーやるぞっていうぐらいだから、
うん、
まあ、よっぽどなもんだなと思って期待していったら、
うん、
ホテル の, あのイタリアンレストランの一番奥の部屋を借り切ってですね、
うん、
8人いたんですけど、全員男、もう女っけゼロ、もう男パーティーだとか言ってやるんですよ。急にテンション下がりましたね。で、あのいろんなうまいもん食って、ワインとかもバンバン開けて、でヘロヘロになるじゃないですか。でそのあしてカラオケに行くんですよ。でカラオケに行けば、あの綺麗どころがいっぱいいるので、まあ、そこでみんなでバカ騒ぎをすると。
あ、一次会は男だけで盛り上がる。
そう。
え、どんな盛り上がり方なんですか、中国の人。
もう覚えてない。
あ、それはもう飲んで。
そう覚えてないです。記憶にない。あ、でも途中でね、上半身裸になったの覚えてる。
ノブが。
いや、みんなが。
あ、みんなが。
男が全員、何かのタイミングで上脱げって感じになって、みんなシャツ脱いで。
年格好はどんくらいの人たち。
もうほぼ同い年です、みんな。で格好はあの、まあ、ふくよかな感じで、それで全員で上半身裸になって歌を歌うわけですよ。
歌は何を歌うの。
いや、なんだろうね。
あ、カラオケ一緒に行ったんでしょ。
はい。
何を歌うの。みんな中国の歌を歌うのか。
中国の歌をみんな歌うし、
うん、
英語の歌も歌うし、
う
ん、まあ、ビートルズとか歌っちゃったりすればみんな大体知ってるんで。
あ、
で、ガーンとも言うで、時々お前日本の歌歌えとかいう話になるんで。
日本だと何を知ってる
の。知らない、みんな。あ、でも北国の春とか知ってますよ。白樺。
そこ。
で、あれなんで知ってるかっていうと、
うん、
あれなんですよ、中国の人がカバーしてるんですよ、
うん、
そういう歌を、古い歌を。
はいはいはい。
で、まあ、昔から、古くからかなり昔からカバーされてるので、うん、大体みんな知ってる。
え、白樺って歌うのか、スラカバーって歌うのか。
いや、なんかの中国語の歌詞。
千羽草っぽく歌うわけじゃないですね。
どうなんですかね。もうみんなでもオリジナル知らないじゃないですかね。歌だけは知ってるっていう、
うん、縛れるねとか言わないですね。
言わないでしょうね。きっと。で、その日は、うん、その日であのカラオケでバカ騒ぎして、
うん、
次の日仕事して、
うん、
で夜に、もう一回パーティーやるんですけど、
うん、
そしたら今度その呼んでくれた友達の家に行ったんですよ、
うん、
でその人は、まあ、お金持ちなので、
うん、
家にフェラーリ泊まってるじゃないですか。
家にフェラーリが
泊まってる、
うん、
で、あ、ま、マンションなんですけど、
うん、
地下のガレージにフェラーリと彼のメルセデス・ベンツ S クラスが並んでて、うん、で上に上がって部屋に入るとこのなんか中華料理屋みたいな大きな丸いテーブルがあるんですよ、
うん、
でそこにごちそうがいっぱい並んでて、
うん、で自分家
で、うん、すごいどうしたのこれって言ったら、料理専門のお手伝いさんがいるんですよ、そこの家、うん、で彼女のおばちゃんなんですけどね、彼女に頼めば何でも作ってくれるよっていう感じ で、
う
ん、でその地元のごちそうを作ってくれて、まあ、これがうまかった。
中国なのに、
ね、うまかった。本当にうまかった。
あのいつもの中国の匂いをするものはなかったんですか。
あったかもしれないけど、うん、でも気にならない。
その
田舎料理って感じで、
うん、酢豚あったんですか。
うん、あった。あ、酢豚はどうかな、覚えてないや。
酢豚がね、中華料理の中で一番好きなんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
ないですか。
いや、言えば作ってくれる
んですか、ね、いや、向こうの酢豚をね、ここで一回食べないんですね。
うん、そうですね、
うん、
はい。まあ、そこでもあのワインを何本か開けて、あ、でそいつ
ワイン、
そうワイン、
やっぱもうセレブは違う
んだ。いや、だって、うん、あのキッチンに入ると、
うん、
ワイン用のなんかこう
ワインクーラー
みたいなやつが、うん、普通に壁にビルトインされてていっぱい入ってるんですよ。
はあ、
でこれお前らが来たら飲もうと思ってたんやみたいな感じのやつを出してきて、
うん、何年ものとかそういうやつですか、うん、もしかして。
それを飲んで、
うん、
でちょっとまったりしようぜみたいな、タバコ吸いに行こうぜみたいな感じで、
うん、
彼の部屋に行くわけですよ、
はい、
オーディオルームがあって、なんと、
うん、
そこに超巨大な B&W の スピーカー1個2個置いてあって、
それ1個1000万コースぐらいのやつじゃないですか。
分かんない分かんないけど、冷蔵庫ぐらいありましたよ、うん、冷蔵庫ぐらいあるスピーカーがドンドンってあって、うん、それに1個ずつマッキントッシュのパワーアンプが備え付けられて、うん、でなんかいろんな変なあの機械が、うん、いろんな機械が置いてあって、
あで音はどうだったんですか。音は聞かされたんですか。
聞きましたよ。
何を聞いたんですか。まず音あの
いや、いろいろクラシックからなんか、うん、ボーカルから。
でどうだったんですか。
いやただすごいねとしか言
えない。いや音の表現をしてください。なんかこの本当に目の前に人がいるみたいだとか。
大きい音が出ました。いやだって分かんないんだもん。
いやだってスピーカーの世界で天井がないんですよ。
そうそうそう、
高いのは本当1000万オーバーしますからね。
あのね、あの何年か前にその話をやっぱり彼らとしてて、
うん、
あの何その彼友達の家に行こうとした時に、うん、こいつんちすごいオーディオあるんだぜみたいな話するんですよ、
うん、
何それハイいわゆるハイあのハイファイオーディオみたいな話になって、はいはい、違う違うハイエンドだぜみたいな話。
ハイエンド、
ハイエンドオーディオ、うん、でその時はあすごいねって感じだったんですけど、うん、でこの間行った時にこれがいわゆるハイエンドオーディオって言ったら違うユニークだとか言って、
ユニーク、
まあ、とにかくそのあの
それジャンルってこと、
他に類を見ないあのもう
セッティングオーディオシステム、
オーディオシステムだぜみたいなことを言ってて、うん、やっぱ相当銭かけてるなっていう、うん、部屋もあれですよ、
吸音材が、
うん、壁中にいろいろついてて、うん、もうあそこだったら爆音でスターウォーズ見ても誰にも文句は言われない。
今度そのお友達紹介してください。
ぜひ一緒に行きましょう。
ね、
という
金もなんか土下座したら100万円ぐらいくれるんですかね。そういう金持ち。
まあどうなんですかね。あの靴舐めるぐらいしたらいいじゃないですか。でまあそんなこんなで、うん、中国で仕事しつつ遊びつつ、うんうん、ちょっと台湾に行ったんですよ今度は、うん。台湾では、逆に。
うん、
あの1泊3000円のネットカフェみたいなのに泊まってみて。あの、うん、すごいんですよ。畳2畳分ぐらいの部屋しかなくて、うん、ベッドともうあとちっちゃな机があるだけ
で、一応ホテルなんでしょそれ。
一応ホテルらしいんですけどね、
うん、
そこで3泊しました。
3泊満喫で、
まあ、満喫的なちっちゃいホテルでね、
うん、
3泊。いや本当は2泊でよかったんだけど、うん、飛行機取れなくてやむを得ずもう1泊したしちゃったという。
台湾の料理はどうだったんですか。
まあ、うまかったです。台湾はだから、うん、もう本当大阪なんですよあそこ。
ん
意味は台湾と大阪ってすごいなんか似てて、
う
ん、あの台湾のメインの通りとか走ってると、
うん、
御堂筋のあたりを車走ってるのは錯覚に陥るんですよね、
う
ん、道路の作りが似てるし、
うん、
であの粉もん天国なんですよとにかく。
あそうなん
ですか。そうそうそうそう、あのまずなんか麺があるでしょ、汁麺、うん、汁麺もあるし、あ
牛肉なんとか麺、
牛肉麺もあるし、うん、ダーツ麺っていうこの間一緒に食べたやつ、締めに
ダーツ麺
なんかちょっと小ぶりなあの丼に、うん、エビのなんか、スープが入ってて、
う
ん、ちょっとそういう美味しい麺なんですけど、
うん、
とかあと、肉まんじゅうとか餃子みたいなやつとかそこら中にあって、とにかく腹が膨れる。
あの八角の味しません、あっちって
しないとこもあるよ、
うん、
気にならない。とにかくそんなまた食べてるから、うん、四六時中腹が膨れてました。いつも腹いっぱい。
あまあ海外行くとそうなりますよね。だから、うん、
本当にね
ないものばっかだから食べたいじゃないですか、いろんなもの。だからね、これなんか開発してくれないですかね、なんかこの胃をリセットしてくれる。
あのね、全く同じことを考えてました私の、うん、台湾で。
本当にあれ
取り外し式の胃袋があってさ、ね、カチャって外すとも
う一個かといって出すわけにもいけないでしょ、せっかく食べたのに、
ね、
まあ今ちょっとグルメ番組では言っちゃいけないようなことを言ってしまいましたが、
はいはいはい、
うん、まあでもそんくらい美味しいものがね世の中にいっぱいあるということですね。
そういうことですね、うん、はい。
で今日のあれもまたちょっと、
はい、
海外ではないんですけど、これどうしたんですか。
お土産にいただいた沖縄そばのカップラーメンです、
はい。まあ、いつもあのラーメンさんがネタを探してくるんですけど、今日はノブさんが持ってきてくれたんです
よ、はい、あのお友達にいただいて、
はい、沖縄に行かれたんですね、その人
は。そうですね、マルちゃん、
あ、マルちゃん、
う
ん、
沖縄限定販売、沖縄そば、カツオとソーキ味とあります。
ということは沖縄でしか売ってないという白物ですね、これ。まあ、
そうでしょうね。で、多分きっとソーキそばっぽい感じなんでしょうね、きっと。
まあ沖縄そば、ソーキそば、はい、まあ同じようなもんですね。
カップに写真載ってますけど、
シュレ、なんていうんですか、
首里城って
書いてます。首里城だ、そう
です、はい、で、あの麺の写真載ってるんですけど、うん、いわゆる沖縄のなんていうんですか、きしめんみたいなちょっと平たい、うん、
平麺ですね。
平麺に、豚肉なのかな、これがソーキっていうんですかね。
ソーキっていうのは、豚肉のあばらの肉、はい、なスペアリブの
ことですね。はい、で、あの紅生姜が乗ってると。
お、紅生姜、
はい、いう感じのそばなんですけど、あの私の昔一人暮らししていた会社のそばに住んでたんですけど、そのすぐそばに沖縄料理屋があって、そこでもあのソーキそば食べれたんですよ、
うん、
やっぱりこういう感じの平たい麺に豚のなんか煮込んだようなやつが乗ってて、
うん、
あのカツオだしなんですよね、しかも。
そう、だからどっちかといったらなんかうどんに近いですよね、なんかね、うん、ソーキそばって、
まあ、そばとはいえうどんっぽい感じ、
うん、麺もね、なんかきしめんみたいな名前で言うと、はい、
ちょっとじゃあ中を入れてみましょうか、はい、おっ、ちゃんと紅生姜が入ってました。
おっ、まるちゃん、
うん、しかも生っぽいですよ、生紅生姜、うん、
これあれですね、吉野家でお持ち帰りするから。
あー、それ
このちっちゃい小袋に入ってますよね、はい、
粉末スープが入ってますけど、この粉末スープが
2種類
入ってて、
はい、何ですか、
右側に粉末スープ、左側に七味唐辛子が入ってますとありますか、
は
い、やっぱり七味唐辛子は必要なのかな。で、中身ほら、卵と早期ですよ。
あ、本当だ、豚肉だ。
はい、
これはビーフジャーキー。
そう、ビーフジャーキーみたいなやつがいっぱい入ってますよ。なんか結構ゴージャスですね。
ほう、
じゃあ早速作っていきましょうか。
はい、
粉末スープを、よいしょ、とさっと。
ただこの沖縄で麺料理が広く知れ渡るようになったのは、はい、明治後期以降だ。
そうです、それまでは麺なかった
か、なかったみたいですね。
へー、
で、なんか本土出身者が連れてきた中国人コックが、
うん、
那覇で品そば屋っていうのを開いて、
うん、
それがなんかね、今日の沖縄そばのルーツだと。
へえ、
うん、
で、あれなんですかね、その普段から食べてるものを乗せてみましたみたいな。
かな、沖縄豚多いですもんね。もう沖縄ってほら、も
う
頭からつま先まで全部食べるでしょ、
うん、
屋台とかに行くと、
はい、
豚の顔を剥いでやつがあったり、で耳があって耳も食べるし、
うん、
豚足はもちろんね。
まあ、あのあれなんじゃないですか、その貴重なんでね、生き物は。
あ、そうか、島国
だからできるだけ無駄のないように食べましょう、うん、ということなんでしょうね、うん、
だけどこのスープはカツオだし、そんなブタブタしてないですよね、別に、白濁してるわけでもなく、
うん、
ね、
非常にあっさりしてて、
うん、
じゃあお湯いきましょうか。
はい、
ラーメンさん、沖縄行ったことあります？
ありますよ、一回修学旅行で行きました。
修学旅行で沖縄？
うん、なんか観光地はそんな覚えてないですけどね。
ほう、あれと5分ってありますね、これ
5分これは、ということ…あ、5分だけど、これはあれじゃないですよ、ノンフライ麺じゃないですね、普通のフライ麺かな、これは。
あれかな、やっぱりこう、麺が太いので、
うん、
あの時間かかるんじゃないですか。
あ、そうですね、
沖縄私
あります
2回か3回ぐらいありますけど、
うん、
いいとこでしたよ
沖縄ね。何が良かった、僕行ったの1月なんですよ。
泳げないですね、1月。
泳げないで、天気もめっちゃくちゃ悪くて一回海の方までなんかね、堤防防波堤みたいなとこ行ったら、身長の2倍ぐらいある波がバシャーンってもう全くなんかね、その観光した思い出がない。あ、唯一覚えてるのがね、
うん、
パインカステラがめちゃくちゃうまかった。
パインカステラ、
カステラの上にね、パインの切ったのが乗ってあるの、輪切りにしたやつが、
うん、
あれがめちゃくちゃうまかったです。
うん、
あとはね、あ、なんとか村、沖縄村みたいな、なんかそういう施設があって、
はい、
そこでね、 食べたあのサーターアンダギ、
サーターアンダギ、あのドーナツみたいな、
そうそう、あれも美味しかったんですね。あれ食べたら超全然美味しくなかったんですけど、出来たて食べたらね、めちゃくちゃうまかったんですね。あれ
結構大きいですよね、
大きい大きい
ロッとしてて、
うん、
まあドーナツ、
ドーナツ、うん、あとは国際通りとかの行ったんだけど全く覚えてないですね、
うん、私はあの石垣島に行ったんですよ。
あ、沖縄か、
沖縄から、はい、まあ、沖縄に飛んで、そこからまたちっこいので石垣島に行ってっていう、うん、石垣島はまあすごく良かったですね。
あのドラゴンズがキャンプ行くとこですね、石垣島。
あ、そうなんですか。
そうです、毎年、うん、
あ、まあ、ちっちゃい島なんですけど、ちゃんと中に町が、
海綺麗なんですか。
海綺麗でしたね。
僕沖縄でだから見たのは、はい、荒れ狂う海しか見てないんで沖縄の良さが全く、いや行きたいな一回沖縄。そういう
お寿司屋さんに入って、
お寿司、沖縄のお寿司ってあんまなんかピンとこないですけど、
いやなんかね、熱帯魚みたいなお寿司出てくるんですよ。
は、
青い色した。
え、マジですか。
美味しいんですよこれまた、
うん、もうまさしく青魚じゃん。
まさしく青魚そのままですね、うん、いろいろなんか、うん、ね、刺激的な旅でしたね、同じ日本なのに、うん、
言葉も多分分かんないですよね、メンソーレとか。
あのね、はい、そんでそのレンタカー借りたんですよ、
はい、
その石垣島で、
はい、
であのガイドブックに載ってる有名なお寿司屋さんに行って、うん、でお寿司屋さんの兄ちゃんに車止めないんだけどどうか止めれるって聞いて、あ、じゃあそこに止めてくださいって言われて止めたところが、
うんうん、
全然別の人の持ち主の駐車場 で
まさか
その持ち主にばったり鉢合わせちゃって駐車場で、
うん、
怒ってくるんですよ、まあ、当然ですわな、
ほう、
あの、あなたたちがそこに止めているのを俺は見たぞとか言って、うん、ここは俺の駐車場だ、どうしてくれるんだみたいなことで怒ってくるんですけど、
うん、
沖縄のあの方言、
うん、
イントネーションですごく怒っていても、うん、なんかあんまりこう怒られてる感じがしなかったんですよね、
う
ん、で、あの、ああ、いやだってお店の人がそうやって言ったからみたいな感じで、
うん、
じゃ あのその若い兄ちゃん呼んできて、
うん、
でなんかうまいこと収まったみたいですけど、
ね、ナンクルナイサーで終わったんですね、結局最後は。
よくわからんけど、まあ、うん、ナンクルなかったかもしれないですよまあでもすごい剣幕で怒ってるはずなのに、
うん、
なんかこう、なんていうんですか、胸に突き刺さらないっていう、うん、これがなんかあの仲が良くなる秘訣かもしれないですよね、争い事もね、うん、少ないような感じかな。
どうしたらいいん、まあ、だってあったかいし基本、
はい、
で食べ物もあるでしょ、で、ね、自然も豊かで、
でも台風強烈ですよ。
あ、そうか、そう、なんかで聞いたけど実は沖縄って晴れてる日が少ないって聞きますよ ね。
あ、そうなんですか、
うん、年中台風来るでしょ、だって
それはちょっと困っちゃいますよね、
うん、なんだんだみんなね、あえてのんびりしてるんです
かね。まああったかいところに住んでる人って基本のんびりじゃないですか、
うん、
だってあの食べ物いっぱいあるしさ、
うん、
飢え死にすることないわけだから
ね。
逆にあれですよ、あの北国の方とか行くと、
うん、
もうあの普段何もしてなくても怒ってるような感じ。
あ、そうなん
しますよきっと。
いやちょっと今のはなんか北国の人に喧嘩売って
るいや、ね、なんでそう思ったかっていうと、うん、あのラジオで、うん、あのロシア語講座を一回聞いてたことがあって、
ロシア、
ロシア語講座、別に深い意味ないんですよ、
うん、
あのでなんかなんとなく聞いてたら、
うん、
その日本語を喋るロシア人の人が、うん、まあこういう風に発音しましょうねみたいなことに言うんですけど、
うん、
そのロシア人が日本語喋ってるとすっごい不機嫌そうに聞こえるんですよではこの次 このテキストの何番から始めましょうみたいな感じで、もうすごいなんか怒ってるような感じでブツブツブツブツ喋るんで、
そうか、やっぱ寒いあるんですかね、そういうのがね、
そうなのかなと思いましたね。
さあ、できました。
はい、できました。なんかあの、
あ、麺が太い。あ、これ、あれ
赤いキツネと緑のタヌキ、
まるちゃんだけに多分そのまんまじゃないですか全く同じ。
そう、
うどんっすよこれ、
うん、でも明らかにうどんっぽい。じゃあこの、紅生姜、
はい、
いきますね。これがポイントなんですよね、
うん、はい、まあ、臭みを消すのが一番の ね、秘書、この紅生姜の役割ですよね。
はい、はい、じゃあ実食いきます。
はい、
自食。まずスープから。
はい、匂いは、
あ、カツオのプーンと、
カツオの
でもね、どこかにね、うん、タヌキがいます
どこかに、それは緑のタヌキってこと、
うん、キツネかタヌキかが、なんか確かこんな味だったような気がする。
はいはいはい、
じゃあ麺いきますね。
はい、うわ、太
い、うん、うん、太い。
食感どうですか、麺の食感は。
スルッとしてますよ。
お
でもあのやっぱり太いんで、うん、それが5分待っただけはあって、
あ、
食べ応えはすごいありますね。うん、あ、このスープがいいな。かつおだしのプンと香る、うん、でこのソーキかな、
うん、
ビーフジャーキーみたいな。
ビーフジャーキー、
ビーフジャーキーです。
豚の味がするんですかそれ。
いや、なんかのあのタレの味が、染み込んだタレの味がします。
う
ーん、あ、美味しい。うん、うん、あ、ほんとにね、紅生姜を一緒に買い込むとですね、
うん、
途端にソーキそばの味になりますわ
あ、ソーキそば食べたんですか、じゃあ向こうで。
食べました、食べました。だとさっきも言ったけど、住んでたアパートのそばに沖縄料理屋があって、
あ、はいはいはい、
結構な頻度で通ってたんで、
あ、
そばもよく食べましたよ。うん、あ、この弁償がいい仕事してるわあ、うんうん、あ、卵も粒が大きくて。
卵って入ってるんですかね、本当の。
いや、どうなんですかね。
これはマリちゃんだからですかね。
うん。いや、スープはいい。このカツオだしがいいね。
はい、じゃあラーメンさんもちょっといただきます。まず匂いから。ん？これたこ焼きの匂いがする。
たこ焼き？
うん、ほら、カツオと紅生姜の匂い。
あ、
ほら、たこ焼きってほら、カツオ節バーッかかってるでしょ、はいはい、で、ね、紅生姜あるでしょ、うん、たこ焼きの匂いがする。
それでたこ焼きか。
はい、では、まずスープ。ん？
ん？
うん、うどんっすよね、これ。
いやいや、ソーキそばですよ。
いや、これもうカツオと、まあ、やっぱり確かに豚の風味はちょっとありますけど、じゃあちょっと麺もいただきましょう。カツオの味が思いっきり出てます ね、これね。うん、
うん、
これ赤いキツネの匂いが出たらいいですよ、これ。あれこれ、赤いキツネと緑のタヌキ、青色沖縄もありますよ、でもうなんかうどんで出した方が。
ラーメンさん、ソーキそばって食べたことある？
ない。あのね、ラーメンさんほら、日本一周のラーメンアンケート出たんでしょ。
はい、
南はね、
うん、
熊本泊まれたんですよ。
ほう、
だからね、鹿児島と沖縄だけ行ってないんですよ、ラーメン食べて。
ほう、
あ、で後から鹿児島行ったから沖縄だけ食べてないんですよ。あとは全部食べたんですけど、
まあ車じゃ行けないですもんね。
うん、うん、まあただ美味しいは美味しいですね。
うん、うまい。
あ、でもこれスープにね、うん、ちょっとゼラチン質というか、これちょっとスープが、ま、あの粘度がある、
うん、
スープにサラサラしてそうで、カツオだしだからと思いきや、これ豚のほら
油ですか。
あの油じゃなくてゼラチン質、うん、その皮だとか、うん、そういったところを一緒に煮込むと、うん、ゼラチン質が溶け出してスープにとろみが出るんですよ、うん、多分それを再現わざとやってるんですよこれ多分。うん、スープに濃度が透明なのに口当たりがぬるっとしてる、うん、じゃあちょっとソープも食べてみましょうか。
結構でも大ぶりのやつも入ってましたよね。
うん、
どう？
あ、歯ごたえもちゃんと肉の繊維の感じが出てて、うん、ただ味はあ、する、
味はします
ね、うん、あ、噛むとねタレの味が、
うん、タレの味がしますよね、うん、
まあ、肉の味も若干しますけど、うん、スープの色は、
はい、
まあ、なんていうんですかね、透明にやっぱうどんの、
うん、
色を薄くしてるような感じですね。なんかうどんって結構濃いじゃないですか、うん、色が。
あれはでもあの愛想きそばってそうなんです、あの割と透明に近いスープで、うん、で、カツオの風味がしっかりするっていうイメージです、私は。
うん、いやだからだったらこれ忠実に再現されてるんじゃないですか、
ね、でしかも紅生姜が入ると、うん、もう完全に騙されますよ。
お
これはこういうもんです。
うん、
まあ、でも赤いキツネと緑のタヌキって言われればそうかもしれない、う
ん、で噛んで紅生姜に当たって紅生姜を噛むと、うん、一気にまた風味が変わりますねこれね、はい、
ラーメンさんほらソーキそば食べたことないから、
うん、
とりあえず自分の記憶の中には一番近いのがその緑のキツネと赤いタヌキだったり、
うん、
赤いキツネと緑のタヌキかな、
うん、
確かにそうなんですけど、でも結構頑張ってると思いますこれ。
うーん、うん、沖縄限定、
うん、
まるちゃん、
これお土産に買ってきてもらうには結構
いいと思いますよ。あ、いいかもしれないですねこれね。
沖縄に行ったらまるちゃん買ってきてよっていうのは、
うん、
十分ありですよ。
うん、
うんうん、まあ、これとオリオンビールがあれば。
オリオンビールっていうのは沖縄のビールってことですね。
そうそうそう、別に味がそんな違うわけじゃないんですけど、
はあ、
雰囲気がね。
ん、地ビールですか。
地ビールといえば地ビールなのかな、
うん、本当に青い空と青い海の沖縄に行ってみたいか。
ああ、はい、うまかった。いやいやいや、これでラムさん、バーチャル沖縄を
体験できました。そう
ですね、
メンソーレですね。
じゃあこの沖縄そば、カツオとソーキ味、ラーメンさんの言葉でまとめていただきましょうか。お願いします。
はい、ではまるちゃん、沖縄限定発売沖縄そばはカップラーメン界のビギンですね、
うん、まあベタですな。
もうベタです。もうこれにですもう分かりやすい。
はい、
うん、これは本当、僕はよく分かりませんけど、ノブ、うん、さん評価にすると本当に沖縄の良さが出てると、沖縄のこのそばの良さが出てると、
はい、イラストもなんかね沖縄っぽいイラストだし、ね、
あ、はい、いや本当これは沖縄の情緒をしっかり醸し出してるんじゃないでしょうかね、はい、うん、
お土産にもとってもいいと思います。
はい、あ、じゃあそのお友達にもよろしくお伝えください。
はい、分かりました。
はい、
ごちそうさまでした。ではエンディングです。
エンディング、
はい、いや
沖縄、いや沖縄ね、高いんですよ。
高いんですよ。
なんか海外行こうが安いでしょ。
そう
あれなんでですか。
分かんない、やっぱりみんな行きたいからじゃない。
飛行機代が高いの、ホテルが高いの、あれは
みんな、
あ、全部、
うん、でもまあ飛行機はそれでもLCC とか飛ぶようになってるんで、
は
あ、確かジェットスターとか飛んでるんじゃないですか。
じゃあホテルが高いってことですか。
まあ安くはないですよね。でもまあ行くとこ行けば民宿みたいな、おばちゃんが一人でやってるみたいなとかいうとこもあるみたいなんで、
じゃ 航空券ですね、高いのはやっぱり。だったらもうグアムとかの安いですもんね、うん、同じ南国行くなら。
そうね、台湾とか、うん、タイとか行けば、うん、もっと豪華な旅が来ますよ、きっと。
あ、同じお金で。
そうそうそう。
あ、じゃあ そっち行きたいな。
あの、妻と結婚する直前に温泉旅行行ったんですよ、
う
ん、それがさっきの石垣島なんですけど、
うん、
結構お金かかりましたよ、やっぱり。2人で行って40万ぐらいかかったかな。
何泊？
3、4泊ぐらいしたと思いますけど、まあ2人きりで旅行したのはもうそれが最初で最後ですね。いやいや、あの、愛情がなくなったとかそういうわけじゃないですよ、まあ、子供がいっぱいいるんで、うちは。
まあそうです、4人ですもんね、は
い、
で、まだまだ手が離れ、もう生まれたばっかですもんね。
生まれたばっかですからね、まだ一番下は
手が離れない、うん、このままいくともフルムーン旅行が多分あれじゃないですか。2人っきりの旅行、久々だね、何年ぶりみたいな。
まあいいんですよ、それで、
うん、ね、
はい、
うん、
まあ、はい、あの、今週もお付き合いいただきありがとうございました、はい、皆様のお相手は
メンソーレーラーメン大好きラーメンさんと、
沖縄もう一回行きたいです、私ノブがお送りしました。さよなら。
さよなら。アディオス。